インカークスラッシュジョン・ドー。はい、始まりました。インカークスラッシュジョン・ドー。このラジオはお肉とソイユ団員インカク、またの名前を認定した作家ジョン・ドーがお送りする、深夜一人で更新してるラジオでございます。はい、本日はね、107日目でございます。連続更新継続中。それでは本日もね、およそ20分間参りましょう。はい、今日の BGM は仮面ライダーフォーゼテーマソングメドレー最終記念でございますね。え、日焼けしました、昨日もね。お父様で、まあ、ね、太陽の中を走り回って、もともとね、真っ白やったのが、まあ、人並みというか、普通にこの夏を過ごしたレベルの、まあね、もともとが真っ白やったんで、まあ、健康的と言いますか、それなりな色になったんでね。まあこれで、本番ね、皆さんの前に姿を現すことになりますけどもね、団長のビバリーヒルズコップね、直前に迫っておりますよ。ね、今日が、もうね、11日でございますか。ね、もう火曜日です、今日は。ね、金曜日からあります。もうすぐです。そんなわけでね、本番に向けていろいろ、舞台のね、中身を作るのももちろんですけどもね、まあ、パンフとか、当日パンフとかね、まあ、小道具とかね、いろいろ演技以外での仕事というか、そういうものが増えてきてるわけですけどもね、ちょっと、今回はね、パンフ、あるじゃないですか、ね、劇場入ったら椅子に置いてるやつね。パンフにね、ちょっと面白いことをしてるんで、ちょっとね、余裕のある方は、ちょっと早めに、いつもより早めに来て、ちょっとパンフを読みながら、ね、本番始まるまでを待ってたんてのもね、ありかもしれません。ね、ちょっと前まではね、客入れ中のラップのライブがあったんですけどもね、最近は、本編中にラップを挟むということで、ライブがなくなって久しいですけども、まあそれでもまあ僕が作ったんですけどもね、パンフレットのある、パンフレットの一部にね、ちょっと、まあミニゲームのようなものを今回用意させていただく予定ですので、こちらでもお楽しみいただければなと、思ってる次第でございます。まあね、今回はね、ちょっと、ね、時間はあったんですけどね、やっぱり稽古場が暑かったんでね、なかなかに時間のない感じになりましたね、やっぱり。ねえ、ね、まあ、大阪、東京、京都とね、3都市ありますんで、それぞれでなんか違ったものになるんじゃないかなっていう感じですね。まあ、悪い言い方をすれば、大阪の時点ではまだ未完成ってことなんですけども、ね。まあ、いい言い方をすればね、それはどんどん進化していくわけですから。もちろんね、大阪初日14日の時点でもちろん見せれるものには、それはもちろんしてます。成立するようにはね。でも、日程をこなしていく中で、どんどんね、やっぱり、まあね、やっぱりな、舞台なんて生もんですから、それは変わりますよ。特にうちみたいなやつはね。なんで、まあ、東京を経てね、京都に帰ってきた時に、どの辺が変わってんだろうみたいな感じでね、見ていただくのもまた一興でございます。ね。そういうわけでね、ありますんで、大阪、東京、京都ね、半年でございますんでね、ぜひ、遊びに来てください。まだまだチケットは販売しております。そして、ノーモアウォーね、 断肉フェスティバルもよろしくでございますよ。ね。この間ね、日曜に録画してたゴーバスとウィザードを見ましたけども、ね、いやー、ゴーバスはやばいですね。もうクライマックス。まだね、あと半分残ってるんですけども、すごいなんか、例年だとこのぐらいの、こんなストーリーが盛り上がるのは、もうラストの方、もうなんかもうクライマックスみたいな感じになってるんですけども、なんか、ね、なるべくネタバレは遮断するようにしてるんで、あれなんですけども、なんだ、聞くところによると、もう、この戦いで、メサイヤを倒したらしくて、メサイヤ倒しちゃったら、じゃあ、あと半分何するんだろうと思って、ちょっと本当に予想できない感じになって楽しいですね。やっぱり結構ね、ゴーバスは戦隊のフォーマットを崩してるんですけども、まあフォーマットにはフォーマットでね、やっぱりお約束というか、様式美っていうもの確かにあるんですけども、そこを崩すことで、あえて崩すことで、本当に先が読めないっていうのがあって、今回の話は、監督が、確か、仏田さんだったと思うんですけども、特撮監督の方の方が、本編の監督も、確かやってたと思うんですけども、やっぱりね、やっぱり、ゴーバスならではですよね。悪空間に入った時に、素体のメガゾードがいっぱい出てくるっていう。あれはやっぱり普段の戦隊のフォーマットではああいう戦いはできませんからね。そこはやっぱりフォーマットを崩した、いい点が出てるなという。フォーマットはフォーマットでね、お約束っていうのはもちろん大事なんですけどね。水戸黄門で、だいたい水戸黄門ってなんか、何分に印籠が出てきて何分で戦いがあってみたいなのが全部決まってんですけども、一回それを崩したシリーズがあったら、やったら、そのシリーズだけ視聴率がガクッと下がったみたいな話も聞きますんでね。まあやっぱり変えるべきとこは変えて、残すべきとこは残す。ね、それが、まあね、大事だと思いますけどもね。で、まあ、ウィザード2話でございましたけどもね、まあ、あれはね、どう考えても、あいつが魔法を使えてるのはヘルハウンドの仕業で、魔法が使えるってテレビに出てキャーキャー言われた後に、本当に魔法が使えるわけないだろ、バーカーって言って絶望して、ウィザードがエンゲージする流れになるのはもう見え見えですけども、ね、どう考えても火属性なのになかなかウォーターを使いませんね。ね、温存してますね。今までは、だからベルトについてないやつを使う、いきなり最初が使ってくるっていうのが、これは新しいと見るのか、どんだけおもちゃ売りたいねんと見るかは別ですけども、例えば、仮面ライダーダブルだったら、第1話に登場したのは、サイクロンジョーカーと、ルナジョーカーだったわけで、だから最初の、だからね、ダブルドライバー、ベルトのおもちゃを買った時についてくるのが、サイクロンとルナと、ヒートと、ジョーカー。ということで、まあ最初にベルトを買えば、第1話の時点のフォームを全部出せると。確か、オーズの場合も、確かまあタトバと、タカキリバで、ベルトに入ってる4つでできたと思うんですけども、で、フォーズももちろん、4つ最初のスイッチの1番から4番までだったんですけども、ウィザードライバーについてるのは、火と水。そんで、土と風は、確か剣ね。剣の方に確かついてると思うんですけども、その土と風を第1話から使ってきたっていうのは、これはもうおめえら、第1話から両方変えようっていう意味にしか、まあ取れないですよね、あれは。どう考えても。ね、完全にもう、火吹いてんだから、 とっとと水のアクアスタイル、ウォータースタイルかな、ウォータースタイルか、ウォータースタイル使いようと思うんですけどもね。まあ、ウィザードはまだ始まったばっかなんでね。全然これからですんでね、まあ最初の方は、こんな感じで見ていこうと思っていきます。はい。まあね、半分過ぎたので、陰角でした。ジョン・ドーです。というわけなんですけども。まあね、昨日の話の続きと言いますかね、まあ、ニート高校デュエル部 GX の設定の話をしようと思ってるんですけども。まあそうですね、やっぱりその、デュエル部 GX は、その、カードの話だけじゃなくて、デュエル業界の話もやろうと思ってて、まあ例えばこのデュエル部の無印の方に登場する予定なんですけども、夏川雄介っていうキャラクターがいまして、まあ登場しないんですけども、まあその今デュエル部の世界で活躍しているプロデュエリストなんですけども、GX の世界では闘神をこの夏川雄介が倒したことになっているんですよ。が、まあ、あんまり詳しく言うとネタバレになっちゃいますけども、最終的に、トーマがその闘神の男の元にたどり着いて、で、デュエルして倒すんですけども、それを、その戦いを目撃しているのは、みゆきだけなんですよ。予定ではね。なんで、闘神の事件がね、まあ、闘神事件でいろんな人間巻き込んでますから、その事件があったっていうのは、まあ、もちろん闇に葬られずに、その話が広まってて、で、誰が解決したんだってことになった時に、やっぱり、まあ、広告塔的な意味で、夏川雄介が、まあ、使われてしまう、わけで、まあ、トーマはまあ、それはそれで納得してて、まあ、ちょっとコナミから優遇されたりもしてるんですけども、世間的には夏川雄介が解決したことになってて、もちろん夏川雄介自身を、それは不服で、まあ自分が宣伝というか広告塔に使われてるのは、自分でもわかっているんだけど、まあそれはビジネスだから、ね、プロデュエリストっていうのは仕事でデュエルをやってる人間ですからね。ね、ちょっと前にも話せましたけども、ソリッドビジョンを伴ったカードゲーム、デュエルモンスターズが、大衆の見せ物、エンターテインメントとして成立するためには、エンターテインメント、見せ物としてこう発達する必要があるわけで、つまりデュエルモンスターズっていうのはいわば知能ゲームなので、言ってみりゃまあ、将棋とか、囲碁とかと同じジャンル、なんですけども、例えば、まあ、将棋だったら、まあ、テレビで将棋の中継とかやって、別室に解説員がいて、今の歩は、こういうことを狙って、こうやってんですね、みたいな解説をしてますけども、あれは、なんていうか、地味じゃないですか。ちょっと棋士の方に悪いですけども、だからあれはエンターテインメントじゃなくて、知能ゲームじゃないですか。知能ゲームでこう盛り上がっていく。で、そういう知能ゲームの面と、派手なソリッドビジョンのモンスターたちがこうぶつかり合う、だから映画のようなエンターテインメントの面も持っているのが、デュエルモンスターで、そういうものが、まあ、世界的な組織ができて、世界大会が行われて、世界中でこう盛り上がって、プロが存在してるっていう風になるためには、やっぱりどちらかっつったらだから人々は映画を見る気持ちでデュエルを見に行く。ハラハラドキドキのエキサイティングを体感しにデュエルを見に行くわけで、そういう時にプロデュエリストに求められるのは何かっていうと、演出力なんですね。自己演出力。鉄壁からの逆転とか。だからプロレスにある意味近いものになっている。デュエルモンスターズというのはね。で、やっぱプロがそうですから、デュエリストたちの、そういうなんか、プロだけじゃなくて、デュエル業界、デュエリスト全体が、そういうちょっと、エンタメ方面というか、そういう風に染まっていって、で、中には、それに異を唱える、ガチデュエルを進行する、集団とか、デュエルの呪術的な面、 を、その、尊重する、そういう結社が、秘密結社みたいなものがあったりとか、そういう、その、そういう連中の争いみたいな。だからちょっとまあ、主人公、まあ、ニート高校デュエル部の、その、メンバー。まあ、だからちょっと離れたところに、その、戦いというか、そのストーリーの主軸が、ちょっと、来ているわけなんですけども。で、まあ、ソーシャルゲーム問題とか、あるじゃないですか、最近、ちょっと前までね、あった。それとか、まあ、ステマブログ問題とか、ああいうのをちょっと、入れたいなと思って、で、デュエル部の世界でも、GX にならなくても出てくるんですけども、昔にジョンドーブログの方で、ブログの方でやった、デュエルターミナルデバイスの話があって、つまりその、デュエルディスクが進化して、デュエルターミナルデバイスっていうものになっていくんですね。それは何かっていうと、実際の40枚のデッキをデュエルディスクに装着して、実際のカードでデュエルを行うんじゃなくて、カードをデータ販売して、そのメモリーチップをデバイスに読み込ませて、デュエルを行うっていうものが、そういう風になってくるんですね。デュエル部の世界は。それはなぜかっていうと、まず、単純に、軽量化ができるんですね。つまり、手札もソリッドビジョンで表されるんで、だから、本物のカードを使ってたら、カードを置くスペースがあるじゃないですか。でも、ソリッドビジョンのカードを使ってれば、カードを置く部分もソリッドビジョンで表せられるんで、その分の軽量化なされると。さらに、デュエル部の世界には、殺動効果ね。カードとビジョンの法則があって、実物のカードを、だからそのデュエルから実物のカードをこう、排する。消してしまうことで、陶器の発生を抑えようという、そういう目論みもあって、そういう、実物のカードを使わない、まあ、ソーシャルゲームのようなデュエルに、どんどん。もちろんで、さらにネットワークでデュエルディスクが、デュエルデバイスが、ね、全部繋がってて、離れた人間ともチャットを通じてデュエルをすることができる。で、そういう風にこう、なってくんですけども、その中でつまり、カードを印刷、だからカードゲームをっていうのは、ボロい商売ってよく言うじゃないですか。カードを印刷するだけでまるでお金を印刷してるかのように売れていくわけで。でも、それよりさらにボロい商売なのがソーシャルゲームじゃないですか。いわば、データだけを売ってるわけですから、データは無限にコピーできますからね。で、まあ、もちろん作中に出てくる、ソーシャル的なデュエルモンスターがちゃんとコピーガードみたいなものがちゃんとなされてますけども、だからいろんなデュエルモンスターズがコナミの手から離れるっていうのが昨日言いましたけども、そんな感じで、いろんな企業が参入してくる。で、だからソーシャルゲーム的に、これはボロい商売だぞということでどんどん入ってくる。いろんな企業がね。でもまあもちろん審査委員会みたいなものがあって、公式デュエルで使えるのは、このカードたちですみたいな、リストを作るんですけども、でも、そういう企業からすれば、新規参入企業からすれば、自分たちのカードも公式大会で使えるようになってほしいわけで、だからそこの辺の管理団体にこう働きかけたりとか、もしくは、だからその流れの中で昨日言った、世界デュエル同盟、ね、まあ、実際ボクシングとかの世界でも、そういう世界連盟みたいなものが複数できて、複数のチャンピオンが、出てしまうみたいなものは、実際にもあるんですけども、まあそれをモチーフにしてるんですけども、そういう風に新しい団体を作って、そこやったら、いろんな、その古い方の協会が作ったルールに縛られずに、いろんなカードが使えるわけで、で、そういう風に、そっち側がどんどん盛り上がっていってしまうみたいな、風になっていって、で、 まあその、なんだっけな、国際デュエルモンスターズ連盟と世界デュエル同盟っていう二つの組織が最終的にできてしまうんですけども、あの、国際デュエルモンスターズ連盟っていうのが元々の組織で、こっちはまあちょっとエンタメを推してると。で、世界デュエル同盟は割とガチデュエルを推してると。となると、やっぱりその、ガチデュエリストはみんな、世界デュエル同盟、WDA をこう支持する。で、その、その中で、その、国際デュエルモンスターズ連盟から、永久追放された選手とかが、でもあの、WDA の方には出れるんで、そういう選手たちのファンとかも WDA の方にこう、吸い取られて、行ってしまう。まあその、設定ではその、国際デュエルモンスターズ連盟が立ち上がった直後に、ちょっとあの、大規模な八百長問題があって、まああの、ブラックミスト事件。まあ、これはあの、実際野球、プロ野球界で起きた黒い霧事件っていうものをモチーフにしてるんですけども、まあそのブラックミスト事件。まあその、黒い霧の直訳っていうのと、あの、ナンバーズ96のブラックミストとかけてるんですけども、その事件、だからその、だからその、国際デュエルモンスターズ連盟がまだエンタメ方面に固まる前に、その、その、デュエルを盛り上げる意味での、八百長、金銭、そこに金銭が発生した八百長が起きてしまって、そこに絡んだ選手はみんな追放、永久追放されたんですけども、その後に、その、国際デュエルモンスターズ連盟がそのエンタメの方向に進んでしまったんで、あの、じゃあ俺たち悪くなかったじゃん、みたいな。あの、金のやり取りもとかあったけど、結局、俺たちも、こう、やってること、そういう、まあ、エンタメ方面、エンターテインメントとしての出るってことは、つまり、まあ、言ってみりゃ、悪い言い方すれば、八百長みたいなもんですよ。わざと、手を抜いて、こう、攻撃を受けて、それで、大逆転をしたりとか、そういう演出を、デュエルの中で行うっていうのは、言ってみりゃ、まあ、八百長みたいな、ちょっと言い方はあれですけども、そういうもんですから、だから、その、それに対する反発とか、そういうものに対して、やっぱりその、デュエルはガチだろうと。ワンタンキューだろうという、そういう人たちもいて、そういうデュエル界の争いみたいなものに、主人公たちがこう、業界自体が揺れて動くのに、主人公たちが巻き込まれていっちゃうみたいな、そういう面の話をまあやろうと思ってます。GX ってはまあ、当然難しいでしょうけどもね、やってみたいと思っているという次第でございます。はい。では、インカクスラッシュ運動、本日、ここまででございます。また明日お会いしましょう。バイ、なら。